長く生きてるとなんていうと大変年寄り臭い言い方になりますけれども、不思議なもんで非常に年を意識する時と年を忘れてしまう時と、それがいつも交互にあるような気がします。つまり少し振り返ってマイナスの要素を考えた時には年を意識してしまうのです。合わせる顔がないというような、いわば不義なことをしたというのは、今日はそういう主題をつけたもんですから、自分でそのことを振り返ってみると、やっぱりああいう人に合わせる顔がないなというのは、もうなんかお恥ずかしいんですが、次から次に浮かんできます。そういうことの中で、普段はそういうことをしょっちゅう忘れて、自分はいいことしてるみたいな気になってしまってるっていう自分の姿に気づくわけですね。今日はそういうことをちょっと主題に考えてみました。最も合わせる顔のないことをしてしまったのがイエスの弟子たちだったというふうに思うんです。イエス様と一緒の時には大変調子よかった、そして勢いに乗ってました。でイエス様は評判がいい、しかもイエス様に敵対する者もいっぱいいるけれども、その中でイエス様はちっともたじろがない、さすが私たちのあんたボスだっていう感じで、そしてその勢いに乗ってですね、ああもうイエス様はもし死ぬようなことがありましたら私たちも一緒に喜んで死にますよみたいなことを言っておきながら、土壇場になってイエス様が捕らえられたっていうふうになると、まだペトロなんかはマシな方なんですね。まだついていっただけ、他の弟子たちはついていくこともしない、もう恐ろしくてみんな知らん顔して、そんなことはありませんでしたみたいな顔でいてしまう。イエス様は十字架で、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかっていう悲痛な叫びを残して死なれたわけです。その後弟子たちはなんていうことをしたんだろう、しかもその中十字架の上でも父を彼らをお許しくださいというふうに祈られた。そうなるとなおさら申し訳なくてという思いもありました。しかし今日の福音書を見ていただきますと、ヨハネによる福音書の20章の19節でありますが、その日すなわち週の初めの日の夕方というふうに書いてあります。週の初めの日という表現、これはとても意味があるような気がいたします。私たちにとって週の初めの日、日曜日、これは主の日、礼拝を守る日ということだったわけですが、当時においては安息日は土曜日だったんですね。で、週の初めの日っていうのはとにかく元気よく働き始めると、安息の後のですね、その働き始める第一歩、今日で言えば月曜日みたいなもんです。とこがその週の初めの日に主の復活を知ったその朝ですね。その復活を知って喜んだはずの弟子たちが、その日の夕方ユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていたというわけです。イエス様はよみがえられたというメッセージは知ってた、だけど現実は恐ろしかった。わざわざここでユダヤ人を恐れてというのは、やはりイエスを処刑した側、あるいはその当時の価値観でいうと、その当時の正義の味方って言いますか、その正義感に立った人たち、自分たちはあの律法を違反した十字架で死ななきゃならないものの弟子だったんだ、味方だったんだっていうことは、一般のユダヤ人の世論からするとあいつらはっていうふうに見られるのは当然ですね。ですからそういう恐れを持っていたと同時に、ヨハネによる福音書においては直接の読者っていうのはユダヤ人を恐れていたんです。そして 脱落しかかってた人たちもいた。その人たちに向かってイエスは真実のメシアだぞっていうことを、特にユダヤ人にとって大事なことは印ということですから、それで印、これもが印だ、これが印だ、その究極の印が十字架と復活、これをヨハネによる福音書は特に十字架と復活を栄光の時というふうに読むんですね。最大の印、これをヨハネによる福音書でずっと述べてきているわけですが、その主張の中で読者たちが現実にユダヤ人を恐れているということも脳裏に浮かべながら、この弟子たちの姿を描いた。だからこの弟子たちの姿と当時のヨハネによる福音書を受け取る教会の姿とは重なっていたというふうに考えていいだろうと思うんですね。家の戸に鍵をかけて、これはある意味でその当時の弟子たち、あるいはクリスチャンたちの心の状態を表している。絶対もう寄せ付けない、で自分はもう守る、かっちり鍵をかけるっていうね、誰が何と言っても妥協はしないっていう風な、無意識に肩に力が入る、そういう状態だったと思うんですが、そこにイエスが来て真ん中に立ち、私はここまで読むと、これが私たちの主日礼拝、行動礼拝の姿なんだっていうふうにまず思いました。週の初めの日ですね。私たちはユダヤ人を恐れて、いろいろな恐れを持って心の戸に鍵をかける、自分を守ろうとする、その中にただ中に復活のイエスが立ってくださって、行動の礼拝に参加しているっていうことは、このことを確認するっていうことなんです。私たちの一瞬の歩みを続けてきた中に、今ここにいるっていう時に、私たちの心のただ中に主イエスキリストが立っておられる。そして立って何を言われたかっていうと、あなた方に平和があるように。これは今日もずっと行われているユダヤ人たちの挨拶の常套句なんです。シャローム、お聞きになったことがあると思いますね。シャローム、っていうふうにおっしゃった。このシャロームということは直接的には平和です。ユダヤ教において、旧約からの伝統において、このシャロームという挨拶がなされるというのは、この平和は神による平和、神が共におられるから平和がある。つまりシャロームっていうことによって、あなたも神と共にありますよという、そういう挨拶ですね。こうよく考えると、僕は素晴らしい挨拶だなというふうに思うんですが、それをイエスがなさった。シャロー、裏切ってとても合わせる顔がないと思って恐れている、その弟子たちに、あなた方に神は共におられるよっていうのは、この平和があるよ挨拶です。だからそう言って、手と脇腹とお見せになった。その後で弟子たちは主を見て喜んだ、本当はびっくりしたとかですね、またここで恐れたというならば、こう続き具合でわかるんですが、その手と脇腹とお見せになった、それは弟子たちが与えた傷というふうに言えなくもない。自分たちの裏切りのゆえに、イエスは手と脇腹に傷を受けて十字架で死なれた。これを見せられたということは、弟子たちは自分たちの罪を目の前に表されたっていうふうに言ってもいいかもしれない。しかしなお弟子たちは主を見て喜んだとある。キリスト教信仰の一番の基本っていうのは、主イエスキリストの復活を信じるっていうことなんですが、それは単にですね、現象としての ね、死んだけどもまた不死鳥のように蘇ったその強いスーパーな神の子ですよっていう意味ではなくて、復活の主イエスに出会うということは、私たち自身、特にその心の中が復活する、蘇る。しかも、もっとつまり言えば、イエス・キリストとの関係が蘇るということです。合わせる顔がないっていう、もうとても自分からは見てられない。申し訳なくて。だから、ついうなだれて背中を向けざるを得ない。そこに、主イエスがその真ん中に立って、私たちの正面に立ってシャロームっておっしゃる。そのことを発見する、そのことに気づくところが行動の礼拝なんだということだと思うんですね。そういうことを形の上で確かめるのが生産でもあるというふうに言っていいと思いますが、この行動の礼拝っていうのはそういう意味で、よみがえりの主イエス・キリストと出会うっていうためにある。それはどうしても私たち自身の罪の受け止め方っていうことがなければ、復活の主を見て喜ぶというところには至らない。あの戸の外にいた人々と同じことになりますね。ですから礼拝において私は前奏の間がとても大事なんだということを強調するわけです。前奏の間で主客転倒する、自分で一生懸命やってきた、生きてきた、自分の方がたくさんしてきたっていう、あるいは自分が許したというふうに思っているものを、そうではなくて自分で生きてきたんではなくて生かされてもらっていただいたんだ、自分でやってきたんではなくて招かれたんだ、自分がしたことよりもされたことがずっと多い、自分の許したことよりもはるかに許されてることの方が多いという発見を、その心の入れ替えが起こっているときに復活の主イエスが身近におられるんですね。そういう意味では前奏の間に私たちはしっかり全能の父なる神の前に立ってなきゃいけない。全部を見通していた。私たちの表と裏も見ていてくださる方の前に立っている。それが私の言う主客転倒です。物事には常に両面があるわけですが、表と裏がある。で、私たちはできるだけ表の方ばっかり見ようとするんだけども、それは同時に裏を含んだものだっていう、あるがままの姿にもう一遍戻ったときに、つまり前奏において本当に謙虚にならされるっていう、これが礼拝のとても大事な要素だと思うんですが、それがないと賛美も御言葉も上滑りします。ここで弟子たちは主を見て喜ぶっていう、そこに行かない。この弟子たちの喜びは死んだと思った方が生き返ったから、ああよかったよかったって、そういう単純なことではない。自分たち顔向けができないのにシャロームって言って、そして自ら傷を見せてくれながら共にいてくださる方の前に、ここの喜びっていうのは驚きを持った喜びだろうっていうふうに思うんですね。私たちの信仰の喜びっていうのはそういうものだと思います。ただ教会行ってると面白いよとかね、楽しいよっていうことじゃなくて、許された者同士が恐れを持ちつつ喜んでいる、その交わりなんだというふうに思うんですね。それがないととっても浮ついた交わりになる、ね、ただの同好会になってしまうかもしれません。主にある交わりときにはやっぱりそこに深い罪の需要ということから出発しなければというふうに思うんですね。そしてその後でもう一度イエスはあなた方に平和があるようにと言われた。シャロー繰り返された。そしてもう一つ大事なことが出てくる。父が私をお使わしになったように私もあなた方をお使わす。これはヨハネによる福音書のペンテコステと言われる。 ペンテコステっていうのはキリスト教の三大祭りの一つですね。聖霊降臨、教会の誕生ということなんですが、特にそのペンテコステの記事についてはルカによる福音書、ルカ文書、ルカによる福音書と使徒言行録ですねがそれを述べてて、教会はその伝統に従っているわけですが、ルカの文書ではこう順番にこうプロセスを経てペンテコステが起こるんですね。順序があります。しかしヨハネによる福音書はイエスの十字架と復活という、これが栄光の時、この時に全てが完成している。ですからこの復活のイエスに会った時がペンテコステ、生まれ変わる、彼らに息を吹きかけて言われた聖霊を受けなさいっていうね、このことがヨハネにおいては全部一度に起こっている。それまでの弟子たちには聖霊を受けたとか、あるいは他の3つの福音書では弟子たちが派遣された、いろいろなところ派遣されるっていうのがあるわけですが、そういう記事はない。この十字架と復活の出来事があった後に弟子たちは聖霊を受けて派遣される、これが一時に起こったというふうに書いてある。どっちが本当だなんていうことはあんまり詮索する意味がないです。大切なことはこのヨハネによる福音書の受け止め方もルカの文書の受け止め方もそれぞれのその時の立場があるわけですが、どっちも主イエスキリストの十字架と復活っていう出来事がポイントになっているんですね。どちらもキリストに招かれたものは使わされるものという意味を持っている。これはまた徐々にペンテコステの頃に向かってまた学んでいくと思うんですが、今日はそのことにはあまりウェイトを置かないでですね、その後にまたトマスの記事が出てきます。まあ普通は疑い深いトマスという風になっているわけですが、むしろ私はここで疑い深いトマスというよりは、なんて言いますか、真正直っていうのか、あるいは馬鹿正直っていうのか、あるいは生真面目っていうのか、そういうトマスを見ます。これまではどっちかって言ったら疑い深いっていうね、そうするとね、まるでだらしないっていうふうになるんです。トマスの良さっていうのは、ふわライドしない。復活の朝、弟子たちは、あるいはその夕方にも他の弟子たちは復活のイエスに会ったとこういう。ところがトマスはどういうわけだかそこにいなかったね。そしたら、あそこはよかったねってパッと乗らないで、いや、あなた方いくらそう言っても私が確かにイエス様のこの手と脇の傷を見て、見るだけじゃない、触ってからじゃなきゃ信じないよっていう言い方をした。この行為をこれまでは疑い深い、つまり証拠を見ないと信じないトマスというふうに言われたと思うんですが、これはヨハネによる福音書の中ではですね、これも信仰のあり方としての一つの主張があるように思います。ヨハネによる福音書の4章っていうところには、あのサマリアの女との出会いがあるわけですが、つまりユダヤ人と交渉のない、断絶していた。しかしイエスが近づかれて、そのサマリアの女が解放される。いわばその自分の出身地においても差別される、不死だらな、スケベったらしい女だというふうに言われてたのが、イエスに会って全てが解放された時に、彼女は自分の村に帰って、私のことを何もかも言い当てた方がいます、ひょっとするとこの方がメシアかもしれませんって言ったことで、人々は続々出かけていって信じた。しかしその後ろの方を 見てみると、ちゃんとですね、私たちが信じるのはこの女が言ったからではないと、自分たちでイエスに会ってそして信じたのだ、主体的な信仰の大切さを述べている。とすると、これまでのマイナスイメージを乗り越えてトマスにプラスイメージを描いてたんじゃないか。私はどう信じるかっていうね、 誰かに言われたから信じるとかそうじゃなくて、私の信仰は私ですよ。だから人が何と言ったって、私は私が信じるのです。自主的な信仰が求められていたっていうのは、やはりヨハネによる福音書の背景にあるだろうと。いろんな迫害があるわけです。あるいは論理的にもいろんな形でおかしいぞってこう言ってる時に、信じるっていうのは自分が信じなきゃいけない。しかもそれは自分でしっかり確かめて信じるっていうことが大事だぞっていうことを示しているような気がしますね。そしてもう一度ですね、興味深いのは、今日の文章は最初の19節からのところとちょっと対になった感じがあるんです。26節に、さて8日の後っていうのは、また次の週の初めの日ですね。これも意味があるような気がする。私たちの主日礼拝ですね。そして弟子たちはまた家の中におる。トマスも、今度はトマスも一緒にいたと書いてある。戸には皆鍵がかけてあったの。まだ鍵をかけてる。イエス様に会って喜んだのにまだ鍵かけてる、ね、これも私たちの現実だろうと。一回復活のイエス様に会ったからもうこれでいつも OK っていうんじゃなくて、やっぱり現実に負けていったらまた私たちはいつの間にか鍵かけるんです。これが人間の正直な姿なの。一遍復活の死にあって解放されたのがね、また肩にはまることは何事だとか、あるいは自分のことを見ないで人の罪ばっかり追求して嫌なやつとかっていうふうに言われるかもしれないけれども、それが現実なんです。一週間前に復活のイエスに会っていながらまた鍵をかけてしまうんですね。その中にトマスもいた。だけどまた同じイエスが来て真ん中に立ちたい。ここのところを読んでいて、ますます、主日礼拝の姿だってことを痛感したんです。で、私たちのその弱さや傷にもかかわらずイエスが真ん中に立ってくださってる。平安平和があるようにまたしたのです。私たちはこの復活のイエス・キリストのシャロームによって私たちがよみがえらされるんです。何にも思っちゃいないよ、分かってる、そう言いながら傷を示しになる。トマスに対してもそれをなさった。トマスはやはり自分でイエスの傷に触れた。ここには何の説明もないんですが、その後のトマスは答えて、私の主、私の神よと、イエスが神だという告白をした。これは単に確かだ、イエス様生き返ったんだっていうことを、それでさすがって言ったんじゃなくて、私はイエスの傷に触った時、トマスは自分の傷に触ったと思う。自分の傷に触れた。そしてそのキリストがシャロームっておっしゃってください。これは神以外誰ができるもの。まさに神の愛っていうのはそこなんだ。イエス・キリストが神を表したっていうのはそのことにおいて表した。これもヨハネによる福音書の主張です。ヨハネの一章、ね、誰も神を見た者はいないっていう、父の懐にいます一人子だけが神を表したのであるという、これもヨハネによる福音書の大事なポイントであるわけです。ここでトマスはまさに自分の傷に触れた時に、イエス・キリストに触れることにおいて自分の傷に触れたことでよみがえる。私たちの信仰生活というのはやはりそういうことだろう。自分の傷を持ちながら、そしてその傷を私たちに示しつつ、シャロームと言ってくださってるイエス・キリストに出会うということね。福音と世界という雑誌の中で、私はこれは若い先生だと思うんですが、とても面白い記事を読んだんですね。ブラッドショーという人、これは有名な牧師さんのようですが、彼の若いあるレストランに入ったらウェイターの人が近づいてきたんです。 何だか運んでですね、とは彼の顔を見た途端にすっと顔色が変わってですね、俺はあんたを25年待ち続けたぞってすごい剣幕で言った。俺はどんなにあんたにムカついたか、それを言いたかったんだよっていうね。彼はびっくりするんです。何、こんな人覚えないよ、こんなことを言われる覚えもないよって思っていたんですが、すぐに彼が、あなた俺たちのカレッジの英語の先生だったんだよ、そしてあの頃はね、俺たち学校に来るのはめちゃめちゃ嬉しかった、そして楽しかった、俺の人生であんなに楽しい時なかったって言っていいぐらいだ、ところがあんたは急にいなくなっちゃったじゃないかと。それで彼は大変びっくりしたんですが、口ごもりながらですね、つぶやくように恥ずかしいことを告白したんです。俺はあの頃アルコール依存症で飲みすぎで学校クビになったんだよっていうふうに答えたんですね。ところがそのウェイターはですね、そんなこと俺たちみんな知ってた、そのことが俺たちを捨てたっていうことの言い訳にはならないよ言った。彼はそのことから彼に対する愛情に気づくわけですよね。本当に愛していなかったら25年探し続けるっていうことはないはずですね。いい教師だったのになんだのんべえで、それでクビになったんだもん、何がっくりきたな、教師なんてもう意外なもんだっていうことだったかもしれないけれども、彼らはその教師を愛してた。だから25年も探した。ということを立場を逆にして、復活のイエス・キリストの姿だと。イエス・キリストはどうして私たちにシャロームっておっしゃる。私たちには説明つかないんだけれども、私たちを愛してくださってるからです。好きなんです。だから何度でもシャロームっておっしゃるんです。そのことを私たちは受け止めなきゃいけない。それを勝手に私たちが自分の方で資格を想定する。そして他の人を見て、あれはとかって言ってしまう。それは甘すぎますね。傲慢でもある。どういうわけだか知らんけど、イエス様が私を好いてくださった。そして手伝ってくれっておっしゃる。で、同時ばっかりするのに、またシャロームって言ってまた来てくださる。この歩みの繰り返しがクリスチャンだというふうに思う。水牛の神学というのをお書きになった小山光介先生は、そういう信仰ですね、この復活の信仰というのは、努力の信仰から関係の信仰に入るというふうにおっしゃっています。母親との親子関係がちゃんとできている子供は自由です。母親関係がある。同じように、今申し上げた、キリスト関係にある人は自由です。しかし、努力型人生は必ず疲れます。いずれ沈没します。あるいはそれができなくなった時に沈没せざるを得ない。でも、関係の人生は疲れない。常にあちらが先手を取っていってくださるからです。何度倒れてもシャロームって言ってくださる。だから疲れない。私たちはそのイエス・キリストに今日も招かれる、そのことを本当に喜びたいと思うのです。お願いします。イエス・キリストの血なんかに、本当に恥ずかしいものですけれども、またこの日も私たちの真ん中にお立ちになって、私たち一人残らずシャロームと声をかけてくださっていることを心から感謝をいたします。そして聖霊を受けて、これからまた世に使わされます。同じような土壌を繰り返すかもしれませんけれども、よみがえりの主と共に歩んでいる力強さを覚えさせてください。そして何度転んでもまた立ち上がらせてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。